だけどそういうとこを通り過ごしてしまってね、だんだん大人になるってことは、軽い良心のとがめで世の中のこと何でもできるようになるということだ。性だか合わせなの、数千食わんが男の恥、いろんなことを言いましてですね、ごまかしてしまう。それが人生、それがこの世の中だ。まあ、そういう大人にはなりたくないと思うんですけどね。でもみんなそうじゃないかと思うんですよね。生きていけないもん、そんなピリピリしてたら。それこそ修行しなきゃ、みんな出家しなきゃ。だけど私たちの感覚が自分のうちに罪が、煩悩が、汚れが、また私たちは私たち人生の過去によって、本当に今も心の傷となっている失敗をしてきた、過ちを犯してきたということがあります。私のうちに皆さんの罪がある。聖書はそこを私たちに見つめさせる。イエス様がユダの神殿で教えておられた時でありました。人々がイエス様の名前に集まってイエス様の教えを聞いていた。そこへ会員の現場で捕らえられた一人の女を、律法学者やイエス様に反対している者たちがイエス様の前に引き立ててまいりました。そこに群衆の真ん中にそのものあらもない女を掘り出しました。そして言いました。イエスよ、モーセがこういう律法の中でこういう不埒な女を石打ちの刑にするように命じています。十回の中で何時殺す中で、何時監視の中で、偽証する中で、偽りばかり。その2番目の大切な厳粛なこの戒めをこの女は破った。現行犯で捕らえられた。引き立ててきてですね、イエス様の前に、群衆前に、本当にひどいことがありますが、掘り投げた。恥ずかしさと恐れでもう固まってしまって、その女性は、彼はこのイエス様がこの女に対してどういう判断をするかと、その訴える材料にしようとしたわけですね。罠だった。ところがイエス様は黙って地面にかがみ込んで指で物を書いてらっしゃった。彼はなお問い続けます。この女は、イエス、この女はどうするのか。この女は罪を犯したんだ。死に当たる。イエスはどうするか。問い続ける。イエス様はやがて立ち上がって言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初にこの女に石を投げなさいと。そう一言言われて、またしゃがんで何か書いてある。女を訴えてた彼の心の中に光が出ました。このイエス様の言葉は光だ。あなたのうちで罪のない者が最初に女に石を打て。しばらくの間沈黙が続きました。そして誰もがその場にいることが耐えられなくなりました。年寄りから始めて一人去り、また一人去り、ついに誰もいなくなったという、そういうお話が記録されています。どんな厚顔無知な人でも自分のことを棚上げにして人の罪を指さす時はわからないです。得意になっている。いかにも自分が義人であると思って、正義の人間だと思って、そして人の指さして、社会のことを罪に指さして、人の罪を、社会の罪を指摘する快感です。でもイエス様は、そういうあなた方はどうなのか、こう問われたわけです。今度はその人を指さしている、その指をですね、自分に向けさせられる。その時に彼らはハッとしたんです。私、みんな大体男だったんですね。私にはこの種の罪がないとはとても言えない。そういう愚かな行為がしなかったとしても、心の中にうずめくさまざまな欲望や汚れが、誰もが、特に年寄りはいろんな経験してますから、年寄りから始まる、去っていった、逃げていった、一人もいなかったでですね。 皆さんにもしこの罪の事実がないのだったら、その人はイエス様を信じる必要がないんです。なぜならイエス様は罪からの救い主だからですね。イエス様を信じる信仰というのは、まず自分の中心にある自分の罪という問題で、事実を本当に光の中で、神様の光の中で、人と比べっこした方が全然全くない、神の清い言葉の基準の中で、精霊の光の中で自分自身を本当に見つめることなんです。正直に言うの、そしてそこに浮かび上がってくる、ああこんなことをしてきた、こんな自分がある、それを神様の前で認めることです。宮島さんが明かしてくれましたけど、私は罪人です、本当です、私の罪です、そのことを認めて告白する。そしてイエス様の豊かな愛を許してみて清めるから、その時にまず私が感じる何ともない自由、平安、深い喜びですね。皆さんこれをいただきましたか。キリストを信ずるということは、まずこの自分の中にある自分心のうちにある罪という事実を認識すること、そしてその罪について自分はとってもとても手に負えないということを認めて、神が使わせてもらったところにイエス・キリストの救いに信頼して救われていくということなんです。第二のことは死という事実ですね。時間来ておりますが、最近ですね、このがんの特効薬が出てきたということです。すごいなと思いますね。一般の抗がん剤とは違う、がんをやっつけるという抗がん剤、そうじゃなくて人間の普段持っている免疫力を助けることによって、この圧倒的な効果を発揮するというね、そういう薬が開発された。すごいなと思いますね。がんの末期で手がつけられなかったほどの人がですね、この薬を使った時、全くがんが見事に一瞬にして消えていったというね、そのレントゲン写真なんかこうでニュースやってましたけども、そしてその人の手をつけられて、もう死のほかないと、もう数ヶ月いった人が、どんどん弱っている人が死なずに済んで、そして日常生活をしているというね、いや、すごいなと思いますね、こんな薬があるんだ、2つの会社から出てきているんですね。で、どんどんどんどん臨床実験をしながら、このがんにもこのがんにもこのがんにも効くっていうようなことが今やられているということで、すごいなと思います。こんな特効薬ができたらね、次々に出てきたら人間もっと長生きできるんじゃないかと思いますが、長生きしたくないとしますが、しませんけどです。だけどもですね、長生きできるようになったということと死なずに済むようになったということは別の話でございますね。ダンテと一緒の地獄園の第1ページに何て書かれているか、あなたにも死がやってくる。昔も今も死は全ての人にとって例外のない現実、事実なんですね。観念じゃありません、歴然たる事実です。今若くても元気だったとしても、死は突然にやってくる可能性がいくらでもあるわけであります。まして年齢を重ねている私にとりましては、明白な目の前の事実、現実ですよ。列王記の20章という時に、旧約聖書にヒジキヤという王様が出てまいります。彼は年を取ってから病気になった。大体年を取ると病気になる。ある日預言者イザヤから、あなたの家を整備しなさい、つまり後継ぎを定めなさい、次の王を定めなさい、あなたは死にます、なることがありません、彼の預言者からそう宣告される。ヒジキヤは自分の死を宣告されて、非常にショックのあまり子供のように大声で泣いたというんですね。ヒゼキヤは強くたくましい王様でした。国を改革して良い成長した大人物なんですね。その彼が死を宣告されるときに、顔を壁に背けて、まるで子供に大声で泣いた。神様はこのヒゼキヤの涙に聞いて憐れんでくださいまして、彼の余命を15年延ばされたというね、そういう記録があります。こういうことは今日でもある話でありますね。医者の告知を今で言うなら、末期がんの宣告であります。お医者さんからもう手がつけるな、余命は。だけども彼は特効薬じゃなくて、神様の憐れみの中で15年延ばされた、そういうことがあったんですね。私の母は 84歳で、この召されてまいりました。母の病気のことを弟の電話から聞いたんですが、もうあと半生だそうだと。他の病気のことで皮膚科に行ったんです。その先生がなんとなく感じて、ちょっと CT を取ってくださいと。そしたらお腹が膨れているのは吸ってるかじゃなくて水だったんです。リンパにみんながんが子宮があった。もう手のつけられない状況だった。嫁宣告された。まあ幸いですね、この抗がん剤が医療センターで抗がん剤あのこの小型で照射を受けましてです、ね、うまくいったんですね。で結果的に患者様あれに言ったら4年のみです。そうした中で母は自分なりに世話してもらってるからという理由じゃないと思うんですが、聖書の言葉が分かりたい、